79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。先日今年最初のビッグな二日酔いがありました。酒に飲まれてしまったという言葉がよく合います。1軒目行って2軒目まで記憶があるんですけども、3軒目記憶がない、そして4軒目も記憶がなくて、5軒目のラーメンでちょっと少し記憶が戻り、気づいたら家にいて朝だったということでした。とんでもないぐらい二日酔いでして、財布を見たらですね、たらふく入れたお金もなくなっていて、もうどうしようという感じでしたけども、まあ、こういうことができるというのはまだまだ若い証拠なんでしょうか。本日のカフェインボンバー前半企画、3月ということで別れの格言、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、そして今週から始まりますノットフリーの爆裂お悩み相談室、昔ありましたねこれ。はい、それでは1曲お聴きいただきましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。
私に時間はないの、あれもこれもそれもどれも何も他にもとにも全て全て全て全て手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる、不意不論続く回路止めることが、人が持ってるものを持てないと惨めになるの。最新一番迷信改心できない方針ばかり、全て全て全て全て手に入れたいの。強大化した広告心を深みなのに高みで気づけない、
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。カフェインボンバー、カフェインボンバー前半戦、前半企画3月ということで別れの格言。3月といえば別れの季節、卒業の季節ですね。皆様思い出してください。学生の頃あんなに遊んだ友達と本当に別れるなんて信じられない、でも今となっちゃ当たり前になってしまった、あの頃思い出してください、あの人思い出してください、そんな格言の全てでございます。別れの格言、一人を失ったからといって嘆くことはない、男と女は半分ずついるのだから。はい、ということです。これはですね、まあ卒業とかというよりも男女の別れの格言ですかね。まあ非常に勇気をくれる言葉だと思うんですけども、まあ最近なんか少子化の本を読んだんですけれども、この男女の比率が半分半分っていうのもこうままなんなくなってきたということで、なんでも2018年でこうお子を作れる女性の比率がどんどん減ってって、2020何年にはですね、半分が50歳以上になってしまうような、そんな文献を読んだんですね。 ということはこの話、男と女半分ずついるっていうのは、まあ、確かに半分ですけども、その半分、女性の中の半分が50歳以上という、そんな未来が待ってるようでございます。まあ、このまま何もしなければですけれども、まあ、話がですね、その出生の方に話が行ってしまいましたが、まあ、ともかくですね、こういうポジティブでいくということが大事だという別れの格言、これ恋愛寄りなんですかね、ちょっと今日まずいな。はい、それでは行ってみましょう。別れの格言、愛されないということは不運であり、愛さないということは不幸である。はい、という格言でございます。綺麗な格言ですね。よく愛されるよりも愛することが幸せだなんて言いますけれども、ここではですね、それをうまく言っておりますね。愛されないということは不幸、まあ確かにですね、違いますね。愛されないということは不運である、まあ確かに感じますよね。愛されないというのは不運でございます。愛さないということは不幸である。深いですね。誰かを愛するって確かに今幸せなことですよね。その人がいるだけで幸せになれる。その人のためにいろいろできる。その人のことを考えることによって孤独がなくなる。愛するということは幸せである。それでは最後の格言いきたいと思います。別れの格言、グズグズしているとそのうち失恋することもできなくなるよ。はい、という格言です。この格言はいいですね。まあ昨今いつも話してますけれども、この男性のですね、結婚、まあ、男性に限らずですけども結婚する人は減ってきてるということ で恋愛を一度もしたことないというか、まあ、付き合ったことがないという方も、まあ、ちらほら出てきてるということで、まあ、そのうちそのうちと言ってると失恋することもできなくなると言ってるわけです。まあですね、蓋を開けてみればですね、もう三次元なんかどうでもいいなんていう人もいるみたいですが、まあ価値観的にまあめんどくさいっちゃめんどくさいですよね、恋するっていうのは。まあもう脳内そのなんか出まくってますもんね。もうその人がいるだけでもうドキドキバクバクして、会ってる時はいいですけど、会ってない時はもうこんな苦しいことあるんかいなってぐらいですからね。でそんな苦しいことを喜びとね、もう天国と地獄を味わった後にですね、失恋と来るとですね、長い地獄が待っておりますよね、この失恋というのは。まあただそんなことを怖がってめんどくさいなんて言ってると失恋することもできなくなるということで、人生一回ぐらい失恋しとくといいような気もしますね。はい、まあちょっとドバッといきましたけれども、こんな感じで3月ということで別れの格言でした。
ノーノ
ーカフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、二週一組目、のよりだが送るのよりだのノーよりイエスだ。二組目、中井奈美が送る奈美とゆるラジ。さあ、二回目の放送になります。どうぞ。
春よ来い、早く来い、歩き始めたのよりだちゃんが。
今日は二回目のラジオやで。
思い出ないで待って。出てね。おいおいおいおいおいおいおい、昔は可愛かったんだからね。おいおいおいおいおいおいおい、過去の自慢が口癖。
マイク一本調べ100本、おいなんかおい怖くねえぜ、愚痴てえぜ、しゅうがねえぜ、金がねえぜ。
おいおいおい、こんばんは、
新聞ば
のよりだのボーカルさないと、
のよりだのギター&トラックプログラムやってるアフキーです。
この時間は体力もやる気も満々なんに、誰からも誘い込んし、一人もんもん、
こんな気分やったらとても布団に入れへんわ。
そんな姫や僕ちゃんたちのために自虐のツボをお送りします。
ベイベイ、
そしたら今日も元気に行くばい。のよりだのよー
よーよーよー、最近どうよ、よーチェケラッチョ、
イエー。1ヶ月ぶりのラジオやけどさ、元気にしょった？
ほんまな、なんか風の噂で聞いたんやけど、なんか自分腰やってもうたらしいやん。
そうなんよね。じゃあ私今のよりだ頑張るためにさ、特訓しようことがあって。
ほう、なになに？
まあボクササイズなんやけどね。
え、歌の練習やなくてエクササイズなんかーい。
ジャブジャブクロス、ジャブクロス、
そして渾身の右ストレート決まったと思ったら、まあ、がっつり腰やらかしてさ、もう即病院行きたい。勝手に自分でノックアウト、カンカンカンカンっちね。
なんやそれ、もう若くないんやし、自分ぽっくりいかんように気ぃつけやほんま。って
ヨーヨー、ヨーヨー、ヌエリダがナンバーワン、チェケラッチョー。でオフキーさんは？
自分も今ね、のよりで頑張るために、特訓してることがあってさ、
はいはい、
深夜にジム通っててん。
なんなん、もう自分もギターの腕鍛えるんやないで、もう体鍛えよんやん。
そやねん、笑えるっしょ。ほんでね、24時間営業のジム今流行ってるやん。
はいはい、
夜中やと誰もおらへんと思ってさ、でお気に入りの曲がハードロックであんねんけどさ、そう、それイヤホンつけて、大音量で聴きながら、まあイントロがあるやん、はいはい、でそれ掛け声やねんけど、ふんって言ってふんっていうのがあんねん。
ロックやね。
そうそうそうそう、一緒に歌いながらノリノリでバイク漕いでんねん。で汗かいて、まあカレーにタオル取ろうと振り向いたらさ、なんか感じてん。
何を？
冷たいもんを。
出たー、もう幽霊やん。
ちゃうねん、よく見たら奥の方に実はおっちゃんがおってさ、でね、雪のようにね、めっちゃ冷たい目でこっち見てて。そうやね、もう穴があったらほんま入りたかったわ。で、
ヨーヨー、ヌエリダがナンバーワン、チェケラッチョ。
って、なんやそれ。
それではここで、私たちの本気の一曲をお聴きください。ヌエリダで、It Flows Into You。雪に溶けるもっと聞きたいっていうアリーナー。この楽曲は iTunes、レコジョク、Amazon Music などで
打てるよ、勝てねえ。
せーの、
それではまた来月。
調べ100本おいなんかおい怖くねえぜ、アルチテーゼ銃がねえぜ、金がねえぜ、
アイアイアイアイアイアイアイ、昔は可愛かったんだからね。
いいのか、2回目もこのテンションで。
もっとシャレオツに決めたかったわ、ほんまにな。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ナミと夜ラジ第2回目の放送になります。今回からゲストさんに来ていただいてます。記念すべきファーストゲストはモデルと今は主に女優として活動中のゆいちゃんです。
はじめまして、
よろしくお願いします。まあ5分間ゆるく話していきたいと思います。
はい、
今はなんかやってる？
そうですね、でも4月ぐらいからちょっとした映画の撮り始めるという感じですね。
この間ね、フリマとかもやってたんだよね、行けなかったけども。
あ、そうなんですよ、
ね、結構やってて、
すごい大盛況でした。
嬉しい。
またやりたいと思ってます。
インスタが主にあれですかね、ツイッターはやってないよ。
ツイッターはプライベートな感じでしかやってないんで、インスタですけど。
みんなインスタを
フォローしてください。
フォローしてください。番組終わったら、私の SNS からゆいちゃんのアカウントに飛べるように
タグ付けする
ん
で、
みんなぜひチェックしてください。
お願いします。
モデルさんの活動も今結構やっては、
モデルの方はでも控えてるかな、前よりは。昔の方がモデルをメインにやってたので、
今は映像の方が。
そうですね、とミュージックビデオとか。
あ、見た。
だからナミちゃんのも出たいな。
ぜひぜひ、いつかいつか出演していただきたい。
ね、したいよね。
もう絶対楽しい
くら
い
ね、楽しそうだよね。案外長いしね。
うん、そうなんですよ。
3年ぐらい
出会って3年ぐらい経つから、 あの頃はまだピヨピヨしてましたわなんか夏の夜のね公園とかでアイス食べながら、
うん、ほんとそれ懐かしい、
うん、ガールズトークをしてました
ね、語ってた ね
プライベートでもよく仲良くさせていただいております
そうです、
なんでみんなフォローしてくださいでライブにもねぜひ遊びに来ていただきたい、
ずっと行きたくてもタイミングが、
うん、ね
私が都内にねいない時にライブやってて、
海外にめっちゃ行ってるイメージがすごくあって、
うん、去年だけで3回ぐらい行った、
ね、うん、お土産話を聞くのがすごい、お土産話を聞きながら私も旅行に頭の中で行っております
今年も3回ぐらいは行きたいな、
うん、あいいなじゃあ私は国内で
国内で
いろいろ行きたいと思ってるんで、ね、地方でライブします。
あいいね超いいと思う、
観光もしたいし、
そうだね、うん、行くからには楽しみたいよね、
ぜひぜひお声掛けくださいさてさて5分ってあっという間、もう、うん、女子トークなんて永遠にしてられるからね。確かに。
でも5分って測ると意外と長い、ね、
長いかも。一人だとすごい長くて、ということでもう5分経つんです。
早い。
あの放送後私のインスタグラム、ツイッター中井奈美で検索してぜひチェックしてみてください。ではまた来月第2火曜日に、あ、お会いじゃないけどここで、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、バイバイ。
次のコーナーは今週から始まります、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、ノットフリー爆裂相談コーナー。本日ノットフリー爆裂相談コーナー第1回ということで、何かというといただいた相談に答えるという月並みなコーナーでございます。本日ノットフリーのメンバー全員で皆様の相談に乗っていきたいと思います。どうぞ。
こんばんは。
こんばんは。
では私含めてノットフリーの3人でお答えしていきたいと思います。本日の相談、 M さんからいただきました。皆様のお袋の味を教えてくださいという相談なんですけれども、まあ、ただお袋の味じゃちょっと面白くないということで、まあ、恐怖のお袋の味、まあ、ちょっとマイナスな面ですね、お袋の味のちょっと辛かった思い出的なところをお答えしていこうと思います。それでは3人回していきますんでお答えいただくということでいきたいと思います。恐怖のお袋の味、そば。はい、ということでございます。そばなんですね、まあ、どんなお袋の味かというと、まあ、溶けたアイスクリームぐらいなそばのコシなんですね。もうブチャブチャなんですね。おかゆかなというぐらいで、私はそばが大嫌いだったんです、まあ、なぜかというと、そのお袋が作るそばというのは作り置きしてもう5日間ぐらい置いとくんですね。お腹そうです、
長、
お腹減ったら冷蔵庫にあるそば食べてということで、もうぶちょぶちょだったんで、うわ、そばってクソまじいなと思ってたんです。 である日ですね、あの柔道の師匠に連れられて普通の本格的そば屋、まあ、本格的は普通のそばですね、普通のそば屋に入って食べた時に、あ、そばってこんなにうまいんだと思ったのを覚えてます。ということで私の恐怖のおふくろの味、そばでした。さあ次、ドラマーの内田篤史に聞いてみたいと思います。恐怖のおふくろの味。
汁物の味がない。
はい、ということです。汁物の味がないということで、どんなお話でしょうか。
まあ、あの母親がですね、高血圧になりまして、
はい、
まあ、例えば味噌汁とかですね、はい、味がしないんですよ。
あ、
しょっぱいじゃないですか、
はい、
ね、塩分っていうの、味がなくなりました。
まあ、わかります。うちの母も高血圧でそう言われた時に極端に薄味になったことありますからね。なるほど、それが衝撃的な恐怖のおふくろの味だったと。
Yes.
まあ大体そのお母さんというのはこう家族の台所でございますから、そのお母さんが味覚狂うととんでもない食卓になってくるってことがありますからね。
受けますね。
わかりました。それでは次、ベースの門倉に聞いてみたいと思います。恐怖のおふくろの味。
酢の物。
はい、酢の物ということで、まあ、酢の物どっちかというとおふくろの味の中でも上位に入る、美味しい方の上位に入る。あー、やっぱおふくろの酢の物っていいなってイメージですけども、まあ、どんな話なのか聞いてみましょう。
そうですね、まあ、酢の物と言います、まあ僕がもともとそこまでお酢が好きじゃなかったのもあるかもしれないんですけど、いつもいつも体にいいから、お酢は体にいいからって言ってとんでもない量のお酢が入るんですよ。なんで酢の物がもううーってなるぐらいのね、なかなかのお酢の量でどんどん酢が嫌いになっていきました。
なるほど、まあ自分が酢嫌いってことですね。ちょっと一つ言うですか、
はい、
口臭いです
言うなし
口臭いですけど、まあそれ置いときまして、酢の物取った方がいいでしょ、そんな酸性からアルカリ性になりますから、ま
あ、ただ量がすごいってことでしょ。すごいさんね、
ちょっとすいませんね、ちょっと取り乱しちゃいましたけど、まあ酢の物がちょっと酢が多かったってことですね。
そうですね、
恐怖でも何でもないじゃん、愛情じゃんそれって。
それでも恐怖は恐怖だった
んです。もう黙ってろよ。さあ次行ってみたいと思います。で、私の恐怖のおふくろの味2発目ですね、行ってみたいと思います。恐怖のおふくろの味、メカブサラダ。はい、ということですね。まあおしゃれなサラダなんですけれども、まあ簡単なもんで、まあ、キャベツの上にメカブが乗ってるとか
シンプルですね。
シンプルで分かりやすいんですけれども、まあメカブの素材の味で食べようと思ったんですね。その母親のメカブサラダをパクッとで口に入れたら、ビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリとしびれたんですね。いやー、なんだこのメカブやと思ってですね、母親にちょっとこのメカブしびれるよって言ったらですね、何言ってんのよなんて言ったんですけども、母親がね、そのメカブのパッケージの裏見たらですね、なんと半年前のメカブだったんですね。でそれでですね、母親が、あら、あんた食べちゃったのって、食べちゃったよって言って、しょうがないよねとか、しょうがなくねえだろみたいなところですけど、まあ半年過ぎたメカブをサラダの上に乗っけてですね、まあ食べた、まあ恐怖のサラダ、じゃ恐怖のおふくろの味、それは電気メカブでしたということなんです
よ。事件ですね、もうそれは。
事件ですよね。
半年は。
いやー、ありますよね、恐怖。まあただ、せっかくですので、まあ本当に美味しかったおふくろの味とかも聞きたいと思ったんですけれども、まあ、時間がいかんせんもうないということで、
No! No!
カフェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。3月別れの季節ということでお送りいたしました。いやー、別れというのは悲しいですけれども、別れがあれば出会いがあるということで、皆様ポジティブに人生生きたいですよね。はい、まあ失恋もすることもありますけども、失恋すればですね、その分思い出も増えてですね、まあ、いい恋だったと言えるような恋が死ぬ前にいっぱいあると言いたいもんでございます。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
8月になれば池が見 とらず